先日兵庫県に住んでいる私のいとこから電話がありましてね、元気にしとるかなということで、はい元気にしとりますね、電話をしてこられたわけはですね、膝が痛うなったんじゃ、膝が痛うておれるのじゃない、ね、医者に見てもらったら、もうこれは手術せにゃあえんって言われたんじゃないということでして、そう私もな、あの膝がよう痛むんじゃ、朝起きて、一歩目の時にガクッとくるんじゃ、ね、まあ、お互いに、まあ、私より少し年が上ですけどね、私の姉と同じ年なんでね、なるほどな、そういうことになるなと思ってね。で、まあ今その、一人暮らしをしてるんですけどね。それで手紙とお供えを送らせてもらったから、ご心配をお願いします。そういうことでしたね。わかりました。で、もう向こうからお供えがつく前にね、もうちょっとでも早い方がよかろうと思いまして、ご新米とそれから金光饅頭をね、かなり買ってきてもらって、もうお見舞いとしてですね、送らせてもらいました。その時にですね、まあ何かふと自分でこう思うことがありまして、そのいとこもですね、まあめったに入院するようなことはないんですけど、まあそういうことですから、入院したらね、まあ、手術の出来具合にもよりましょうけど、しばらくはその仮に手術がうまくいってもですね、入院しなきゃいけませんし、リハビリということが待ってるんですよね。特にそういう関節の手術をするとですね、今までのこの具合と変わってきますから、歩き方もちゃんと練習をしないと歩けないですよね。それでまあ今はご存じのように、こういう新型コロナの影響があって、家族もなかなかお見舞いに行けないということが普通になっております。本人もそれ知ってるんですね。できたらこういう時期には入院したり手術したくないんですけども、せざるを得ないんですよね。で、最初私はそのご新米と金光饅頭を送りゃいいなと思ってたんですけど、と思い立ちまして、私が6年前に2度目の入院をした時にね、自分で、枕元に自分でこうサインペンで書いて元気をいただいた言葉をね、書かせてもらうと思います。ちょうどうまい具合に普通の色紙の半分ぐらいの大きさの小型の色紙がありましたんでね、それにその言葉を書かせていただきました。前にもお話ししましたがね、ありがとうの一言で人も自分も助かるよという、ありがとうの一言で人も自分も助かるよという、今申しましたように6年前に入院した時に私自身のために書いた、もう本当にかなりショックでしてね、もう治ったと思ってたのに再入院になりまして、ね、もう本当にかなり一瞬落ち込んだような感じがあったんですよね。あれはこれはいかんなと思いましてね、まあ、自戒の書と言ったら大げさになりますけど、自分で戒めるというか、忘れちゃいけないなということでそれを書かせてもらう。そしてね、それを書いた瞬間からね、気持ちが楽になりました。病院のベッドの横の脇のね、なんか看護師さんたちがちょっとメモ用紙なんか貼っ付けるような場所があるんです。そこに貼っ付けて置いてですね、忘れないの。 困ったな、どうしようかな、えらいことになったなという気持ちがあるんですよね。それに負けるといけないですね。それがボンボンボンボン広がってきたらもう自分がどうしようもなくなるんですよね。それ分かってますからね。もうとにかくありがとう、一生懸命ありがとうって言ってたらですね、本当にありがたい思いが広がってきてね、約20日間の入院生活をね、通らせていただくことができたんですね。それをその色紙に入れてね、昔から子供の時から可愛がってくれておりましたから、私の姉のような人ですからね、姉上様とか言ってね、徳坊とか言ってね、もうその人にとってみれば徳坊先生というよりも徳坊の方が分かりやすいんですよね。ですから姉上様とか言って徳坊とか言って色紙の裏にねお見舞いとして送らせていただきました。昨日のことですけど、ちょうど私がトイレ入ってたら電話かかってきましてねいとこから電話じゃない、はいはい、着いたよ言って、ね、ありがとう、早速ありがとうって言ってね、こっちもありがとうって電話聞いたんですね、ありがとうっていうのはとてもいい言葉なんですけど、そのありがとうの本当のありがたみが分かるのは辛い時とか苦しい時かどうしようもならん時に実は力になるんですね。そういうふうに思わせていただいております。この今コロナの時代、またウクライナ戦争の時代ですけどね、お互いにそういう時であるからこそね、ありがとうの一言を忘れないようにしたいと思います。今日のようなでした。